はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2020年1月18日土曜日、ママ軍始まります。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。マイクの隙間から覗くんやめて、もう気持ち悪いから。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。もう伝われへんねんって。
ここ。
映像の方が向いてんちゃう、やっぱり。
いや、やっぱ顔をな、さらすのはちょっとリスキーかなと思うわ。
いや、何がやねん。
ああ、やっぱり。
そう。
どっかの偉い学者が捕まえに来るかもしれへんから。
こいつは
エラがあるぞって。
ここまでがエラか首太いだけやん。
そう、だからあんま出されへん。
ね、うん、さあ、ということで、2020年の、今日初めてのね。
はい。
それぞれのお家での収録になります。
そうやね。前2回は一緒に撮ったからな、はい、2本撮りで。
そうですね。
うん。
いやー、でもまあ、今日収録してるのが14日なんですけど。
うん。
まだまだ全然お正月気分が抜けないですね。
それは、なぜ？
今年まだ1回も仕事してないからだよ。悲しい。
珍しい仕事やで、ほんまに。
いやね、
うん、
まあまあ正月はね、結構毎年、
うん、
だいぶゆっくりなんですけどね、
うん、俺なんて年明けて丸一日ちゃんと休みやったのって、うん、お前と会った日だけやからな。
あ、そうなんですか。
それ以外は全部仕事やな。
いや、だってね、それこそタイガさんと、まあ、会った時は、
うん、
タイガさん家泊めてもらいましたけど、
うんうん、
まあ、その後とか普通にまあ実家にいるんですよ、
うん、
でも実家で、まあうちのおかんももう62とかなんですけど、
うん、まあまあそんなもんやわな。
そう、まだ普通に働いててね、
うん、
でタイガさんと遊んだのが3日やから、
うん、
まあ、その次の日の夜がまあ4日なわけじゃないですか、
うんうんうん、
で普通に家とかおったらね、
うん、
まあ、僕はもう言うて4日の時点で、
うん、
最低でもあと1週間ぐらいは仕事ないやろって思ってるし、
はいはい、
まあ、実際なかったから、
うん、
もう正月始まったばっかりみたいな体で、
うん、
ぼーっとね、なんか餅食いながらテレビ見たりしてたんですけど、
うん、
もう4日ともなるとね、
うん、
もうおかん普通に働いてるから、やっぱなんかそわそわしだしてて。ああ、
そうか、お母さんは始まるわけやんな。
そうなんですよ、
うん、
普通に週明けから仕事やとか言ってて、
うん、
62のおかんが働いてんのに俺とは大丈夫かなとか思ったりして。
まあでも効率、まあ、効率とは言わんか、でもいいよな、うん、別に。
まあね、
うん、生活してんねやから。
まあそうですね、
うん、
うん、でほんでだから、まあその後あれですよ、まあ言ってましたけど、
うん、
僕は大阪で、6日かな、
うん、
6日まで過ごして、で7、8、9と島根旅行に、
はいはいはいはい、
行っててね、
うんうん、
まあ、人生初中国地方に。
え、中国地方入ったことないの？
いや、ないですよ。
広島とかは？
ない、そうなんですよ、それがないんですよ。
あー、戦争賛成派みたいな感じ
だった。いや、もうやめてやめて。あぶねえ。やかんで、ほんま。いやいや、ちょっと。
推進派。
もう、過激すぎるわ。冗談にしても。推進派とか付け加えんでええねん。そんなわけないやろ。まあまあ、憎んでるわ。
ああ、そうやな。
いや、だからまあね、やっぱり原爆ドームとかね。
うんうん。
やっぱりその、ずっと日本でね、暮らしてる大人としては。
ああいうの、そうか。なんか小中学校で行くもんかなと思ったけど、うん、よう考えたら俺も行ってないな、別学校の行事では。
そうやね。
うん、大阪市内は、
うん。
行ってないんかな。
うん、だ、僕の時はなんか小学校6年生ぐらいの時に、
うん。
その戦争のまあ授業というか、
あったあった、
ちょっとあったじゃないですか。
なんかうちんとこも在日のおばちゃんみたいなの来て、なんか
ほうほう、
そういう話してくれたわ。
ああ、まあでも大阪はね、割とそういうの多いからね。
そうやね。まあ、俺の住んでる地区めちゃくちゃ多い地区やったから。
うん。まあなんかそういう教育もあって、なんかね、NHK のなんか建物博物館みたいな、あ、なんか大阪城の近くにあって。
はいはい、タニオンの NHK のところやな。
そうそうそう。
大阪歴史博物館かな。うん、
みたいな。そこでなんか確か当時そういうこう戦争の写真とかの展示みたいなをやってて、それは行きましたけど、
うん、
そうそう、まあだからほんまに中国地方行ったことなくてね。
そうか、そうやな、確かにないかもな。
そうだからまあこんな機会もないやろうしと思ってね、
うん、
友達がまあ今年に子供が生まれるって言うから、
うん、
まあちょっと生まれる前に一回ちょっと遊ぼうかなと思ってね。
うん。
で、とりあえず島根県に行って、
うん。
で、結構がドライブ連れてってくれて、
うん。
もうベタですけど、やっぱり出雲大社。
はいはい。
行って、
うんうん。
で、出雲そば食べて。
うんうん。なんかまあ参道沿いというか。
そうそうそうそう。
なんかな、商店街みたいなんが。
そう。
うん。
で、行ったらね、漫才のあの、かまいたちの、
うん。
ボケの山内さんの方が、
ほう、
なんかご家族で出雲大社来てて。
へえ、あ、うん、そうか、島根やもんな、あの人。
あ、そうなんや。
うん。
へえ、あ、知らんかった。
うん。
で、普通になんかふっと石目のあの前でね、
うん、
ご家族で記念写真とか撮ってて。
うん。
いや、でね、周りの人がキャーキャー言うと思うじゃないですか。
うん。
いや、確実にみんな気づいてる空気出てるんですけど、
うん。
なんかやっぱ出雲大社っていうそのパワースポットで、
あ、
みんなやっぱ心がちょっと現れて、
うん、
いや、ご家族でお正月来てはるし、ここはぐっとこらえて、
うん、
声かけんとこっていう、もうみんなすげえなんか紳士的な、
はいはい、
気づいてるけど気づいてませんよみたいな。
まあちょっとな、神社とかでははしゃぎにくいよな。
そうそう。
まあ、ただ、俺ら大学の時に中国地方一周する旅行してんけど。
はいはいはい。
その時、一人一軒担当してて。
うんうん。
エスコート役みたいな。
ああ、ナイス。下調べて。
そうそう。
はい、はい。
この件はこいつ担当、この件はこいつ担当みたいな。
はいはいはい。
で、エスコート役のやつはベジータの格好せなあかんっていうルールがあったから。
ナメック星の頃の？
違う、地球に来た頃の。
いや、一番ごつい時のやつ。
肩ついてるやつ。新型のやつな。肩ついてるのは新型やから。
あ、そうなんや。肩ついてるけど、軽いんですよね、
う
ん。
そうそうそう。で、邪魔になれへんね。こう、上に手上げても。
なんでそんなことするん？
あれ来たままで、出雲大社行ったわ。
写真見たな、そういえば。
まあ、俺じゃないけどな。別の友達が来て。
バチ当たりやな、ほんま。
まあ、いろいろ行ったよ、そら。
あ、そうか。でも一周したんや。
一周した。原爆資料館もそれで行ったし。
いや、もうやめて、もう。反省して。
反省してるな。ほんま大学生やなって思うわ。今は、今は無理よ。
そうやな。
まずそんなおもろないしな。
うん、まあまあね、うん、大学生やから面白かったやつ
ですね。そうそうそうそう。
いや、でもね、僕実際島根行って、
うん、
まあほんま俺中国地方のこと知らんかったなって痛感したんですけど、
うん、
僕島根、まあ、友達ん家に行ったけど、
うん、
まあ、言ってもその友達も仕事が始まるから、
うんうん、
まあ、2泊して、
うん、
でその次の日の朝にバイバイするみたいな、
うんうん、
感じだったんですよ。
うん。
それで、まあ、バイバイしたら、じゃあ次は、広島とか、
うん、
まあ、岡山とかなんかこう、一個ずつ巡っていこうかな、みたいな。
はいはいはい。
電車で。
まあ、そら、せっかくやったら行きたいよな。
そうなんですよ。そういうつもりやったんですけど、
うん。
やっぱね、大阪、京都とか、
うん。
東京、神奈川とかとは、
うん。
やっぱわけ違うんですよね。
ああ、はあはあはあ。
だいたい電車で40分ぐらいで行けるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、普通に乗り換え案内とかでね。
うん。
まあ、島根におるから、まあ、広島行きたいなとかって調べるじゃないですか。
うん。
でも、最低でも3時間ぐらいかかるみたいな。
ええ、どっからどこ？
だから、出雲から広島駅まで。
ええ。 ああ、まあまあ、広島言うたら、だってそら、あの、真ん中横断してる感じやな。縦断か。
うん、
そうそ
う。うん。でもまあ、あの、島根から岡山に行くにも2時間半なんですよ。う
ん、へえ。
あの、ヤクモっていうめっちゃ遅い特急乗って。
日本一遅いんやったっけ？
なんかて、友達は言うてましたね。そう、だから、岡山まではめっちゃ早いんですよ。
うんうん。
新幹線でもう30分ぐらいで。
へえ、早。
バーンって着いて、
うん。
でも岡山着いたから島根もすぐやろうと思って、ヤクモ調べたらそっから2時間半って書いてあって。どういうこと？
遠いなぁ。
そうやね。だからもう結局もう、まあお土産もね、結構いっぱい買ったし、
うん、
まあ、あの友達のお母さんがすごいなんかわざわざ来てくれてって喜んでくれて、
うんうんうん、
もうなんか、もう島根のお土産全部詰めみたいな、
うん、
でっかい紙袋持たせてくれたし。
島根って何が有名なんやろ？
島根、まあ蕎麦ですよね、まずは。
おぉ。
出雲蕎麦。
あ、出雲蕎麦か。
そう。あとね、なんか島根県民はみんな知ってるみたいな。
うん。
あの、島根ワイナリーっていう、
うん、
なんかそのワイン作ってるとこがあって。
で、
まあそこのなんかワインとか結構有名らしいですね。
へぇ。
うん。
ワインね。まあ、は
あ、そうそうそう。とかまあ、なんか、スサノオのクッキーみたいなとか。
まあまあ、どこでもある。
そうやね。あの、キャラ。キャラ的なね。
うんうんうん。
うん、
絶対クッキー作るよな、まあ、どの県も。
そら作るよ。
うん。
とか、あの、周りが、周りのデザインだけ違う、
うん、
あの、コッコみたいなやつとかね。
コッコ？
コッコってあの、なんか、ひよこみたいな形の、
うん、
中にこう、白あんが詰まってるまんじゅうみたいなのあるじゃないですか。
あー、ひよこまんじゅう？
あ、ひよこまんじゅうかな。
うん。
まあ、あれのなんか、別違うバージョンみたいな。
はいはいはいはい、はい。
あれのなんか顔が土壌すくいのおっさんになってるバージョンみたいな。
全部一緒なよな、中身とか
な。いや、一緒なんですよ、
味わいは。
多分カステラも同じなんですよ、うん。
あれ多分な、あれの元を作ってる組織があるんかな、どっかに。
あー、それが、各都道府県に営業かけてんのか、
うん。そうそう、味のフォーマットはもうあるっていう。
それで選べますよみたいな。
そうそう。で、型はあのそちらで言ってくれたらもうこっちで作りますんでみたいな。
なるほど。
うん。
ほんで潤ってる地域とかやと、
うん。
まあ、案の種類3つぐらい選んで。
ああ、そうそう。あのオプションでな。
いやもうそりゃそうよ。
うん。
だって
オプションで選ばせてくれんねん。
あとやっぱね、あの、うん、フォルムもね。
うん。
多分コッコとかちょっと凝ってるっていうか。
うんうんうん。
あの、静岡のね。
うん。まあ、ちょ、むずそうやな、丸みとかって。
そうそうそうそう。
うん。
でも、あの、島根のやつはもうめっちゃ平たい感じで。うん、で、一応、土壌すくいのおっさんの顔っていう設定なんですけど、
うん、うんうん。
もう多分、あんまり凹凸あったら、値段高いんでしょうね。
まあ、そらな、うん。
肩の値段が。
うん。
だからもう、顔ほとんど溶けてるみたいな感じでしたからね。
あの、掘りもそんな深くしてないんや。浅く。
全
然。軽くスッと。
うん。
多分まあ一番の標準プランで生きる範囲の、で収めた感じやな。
うん、まあ多分そうですね、
うん。オプション何もつけずに。
そうそうそう。
うん。
S プランみたいな感じでしょうね。
そうそうやな。
うん。うん、いやでも島根、なんか良かったな。
結局、だから島根だけなんや。
うん、島根だけ。
ああ。
うん。で、友達の、で、あの、夜になったら何も空いてないし、居酒屋とかもうないから。
マジか。
いや、だってもうほんま国道バーン走ってても、
うん。
もう田んぼ田んぼ田んぼ田んぼ田んぼ好きや、田んぼ田んぼ田んぼ中う田んぼ田んぼみたいな。
うわ
ー。感じやから。
それはその、友達の、
うん。
地元なわけやんな、
うん。出雲市ですよね。
ああ、うん、がそんなんなんや。
で、まあ街灯もやっぱりね、こっちと比べたらだいぶ暗いですし、
うん、
まあ夜ドライブするって言ってもマジで漆黒なんで、結局あの5時以降は僕らも家帰ってジュラシックパーク見てましたね。
それは、どこで手に入れたジュラシックパークな？
いや、ギャオかなんかで。
ああ。
アマゾンプライムかな？
うん。
わからんけど。まあ、なんかあるじゃないですか、この正月に。
うん。
ベタなハリウッド映画見たくなる感じ。
うんうんうん。
で、まあ、ジュラシックパークとロストワールドを見ましたね。
うん、はいはいはいはい。
うん。でも楽しかったっすよ。
俺もそういえば、ジュマンジ見たわ。
いや、もう、ほぼ同じことしてると言ってもいいよ。
正月になんかジュマンジみたいなと思って。
ジュマンジなんか新しいのやってますもんね。
ああ、多分なんかそれがどっかに刷り込まれとったんやと思うね。
そうやんな。
うん。
ジュマンジ見たことないかもな。
ああ、元のロビン・ウィリアムスの。
いや、俺でもね、
うん、
ああいうね、
うん、
そのジュラシック・パークをはじめとする、
うん、
まあ、あれ、90年代かな。
90年代やな。
まあなんかその、
うん、
ET とかさ、
うん、
そのハリウッドの子供も大人も楽しめる、
うん、
まあビッグネームみたいな。
うん、
まあ、全然見てこなかったんですよ。
うん、
でも俺がなんで見てこなかったかが、今回分かった気がしたな。
ほう。
なんかね、結局ね、
うん。
なんて言うんやろうな、お話を見せられてるというよりは、
うん。
なんか人間の心を操作する、
うん。
その、定石というか。
はいはいはい。
開始して何分で感動させて、うん、何分でハラハラさせてとか、
うんうんうんうん、
なんかそういう教科書通りの操作をされてるだけで、
うん、
結局これ別にいかんでよかったやんとかさ、
うん、
なんかそういうことに落ち着いてしまうんですよ。なんか
まあハリウッド超大作はもうそうよな、もうそういうロジックががっちりあると思うわ。
で結構ジュラシックパークとかもなんか科学とか出てくるじゃないですか。
うん、
こんなすごい施設作って、
うん、
すごい理想があって、
うん、
すごい科学力やのにそんなポカするみたいなことめちゃくちゃするし、
うんうんうん、
やっぱポカなんすよ、お話の推進力を生んでるのが、
うんうんう
ん、だからなんかやっぱね、あんまり見てこなかったんやろなと思って。
なんでポカしたら見えへんの？
イライラするじゃないですか、
うん、
なんでポカすんねんって思うし。
ああ、まあまあまあな、あまあな、ホラー映画とかやったらなんでお前上に逃げるみたいな。
そうそうそうそう。だいたいなんか、うん、ホラー映画とか、
うん、
サスペンスものとかって、
うん、
一回犯人に逆転できるチャンスとかあったりするじゃないですか。
うんうん、
で犯人バーンって倒して、
うん、
いや俺やったらもうとどめ刺すで
しょ。わかるわ。
全然刺さずに、
うん、
せめて足折るとか、
うん、そうやんな、
もう完全に相手動かれへんくしてから、うん、脱出方法探るじゃないですか、
うん、
やるのに大体ああいう映画のね、
うん、
捕まえられた人たちって、
うん、
バーンって一回逆転したらすぐ扉の方行って、
うん、
ダンダンダンダン、オープン the fucking door! Help! みたいな
言うな。
言うね。
まあ、それか近くにあるベッドかソファーに一回腰かけて頭抱えたりとかな。ああ、とか言って。
で、それで、後ろから立ち上がるんですよね。
うん、そう。
犯人がゆっくり。
定石やわ。
そのがもう定石がな。
うん。
ちょっとなんかやっぱあんま好きちゃうんかな。
まあ、いやまあそれはでも、今見ても、今はそう思わんってこと？
いや、だから今見てもやっぱ余計かな。
ああ、いや、今の方が思うやろ。子供の時にそんなあんま思えへんくない？
だから子供の時、思ってたんかも。
まあ、思うやつは、あったけどな。
うん。
でも、ジュラシックパークの1とかは俺今見てもめっちゃおもろいなと思うわ。
あ、そう？
いや、1はめっちゃおもろいで。よう、できてるわ。
へえ。
うん。
ワンおもろい？
ツー、スリーは微妙やけど、俺ワンはおもろいなと思うな。
あ、そう。
いや、ちゃんと、
うん。
ちゃんとやってんなと思う。
あ、そう。
ちゃんとやっとんなみたいな。
いや、
だから、ああ、そうそう、やっとんなみたいな感じやね。わかってんなみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、うん。そのサービス精神。
そう。
なるほどな。
うん。
なんなんやろな。ピュアなんが好きじゃないんかな。 ね、まあね、なんか、でもなんか僕はね、見ながら、ロストワールドまで見たんですけど、
うん。
まあなんか、なんでってずっと思いながら終わったな。
ああ、まあ2、3は別に思わないで。
2のあの女の人やばいっすよね。
2の女の人、主人公？
主人公かな。私は恐竜にも母性本能があることを証明したいのって言った直後にめっちゃ襲われてるからね。う
ん、ああ、そんなシーンあったっけ？
うん、ええー、みたいな。
まあ、あれはもう1だけやな。
あ、1だけなんや。
ああ。
まあ、そのジュラシック・パークの話をいつまでも喋っててもしょうがないんで。ね、ああ、そうそう、メールいただいてます。
あ、はいはい。
はい。まあ、こちらはですね、1月9日にいただいたメールなんですけれども、
うん。
差出人がショードッグさんです。
はい、ありがとうございます。
まあ、タイガーさんの顔見知りの。
そうやな。
うん。いいな。ショードッグさん、
うん。
会ったことあるんやもんな。
そうそう。街で見かけたら指させんで。
うん、いやいや、声かけろや。
あーって言って。
いやいや、なんで指さすんや。そんなショードッグさんから、お便りいただきました。
はい、
はい、題名筋肉マン、メッセージ本文、いつも配信ありがとうございます。現在レバノンにいますが音源は無事入手できております。いやこのノリやめたんちゃう。
いやしかもなんか結構危ないんじゃないの。
ほんまやな、
レバノン。あ、じゃあレバノン、あれやゴーンがおるところや。
そっちや。なんでついていってんねん。で、なんで音源入手できんねん。
どういう感じやねん。ゴーンなん、ショードックさん。
いやいや、違うやん。
捕まって拘置所入れられとったとか。
あ、ほんまやな。
うん。
ゴーン設定なのかな。
ゴーンが聞いてんの、これ。
いや、そんな場合じゃないでしょ。続き読みますよ。
うん、
はい、今回取り上げられる筋肉マンは自分のジャンプ愛読最盛期の漫画です。ジャンプ漫画の王道路線というか、昨日の敵は今日の友的な、いろいろな敵キャラたちがやがては仲間になり一緒に新たな敵に立ち向かうところは少年の激アツポイントでした。普通に生き返るところも、かっこ他に聖夜男塾など。
そうやな、
お二人のトーク楽しみにしております、ショードッグ、ということでございます。
はい、
まあ、あの次回ね、漫画群で取り扱う筋肉マン楽しみにしてますっていう内容ですね。
うんうんうん
うん、
まあショードッグさん世代やろうな、俺の10ぐらい上やから。
あ、そうか、じゃあもうほんまのど真ん中か。
う
ん、
そう、多分ほんまに中学生とかぐらいやったと思うで。
うわ、
小中学校やったと思うわ、ショードッグさんが。
なるほどな。
うん、
いや
だ俺はな、ギリギリやね、うん、俺が 3,4 歳とかやね、筋肉マン。まあ、アニメやけど、あの、やってたのは。はいはいはい。
そうかそうか。
うん、だ俺はちょっとやっぱり世代じゃないね。
僕もね、やっぱ再放送で、
うん、
なんか夏休みとか朝とかにやってて、
うんうん、
で、まあみんな筋肉マン面白いってなって、漫画もこう、古本屋に立ち読みしに行ってたみたいな感じでしたね。
いやー、まあほんまこの時代は理由なく生き返るからな。
そうやな。
気持ち、ま
あ、うん、そうやね、一応理由はつけてるけど、
うん、
気持ちやから、
うん、
死なせたくなかったんだっていう。
そうやな、だからそういう流れで考えたらまだドラゴンボールとかまだ理屈ある方やったんちゃうかなと思うわ。
まあね、
ドラゴンボールで生き返るっていう理由だけしかないから。
そうやね、
意味なく生き返ったりはせえへんからな。
確かに、だからそれがやっぱ違うんかな。ジャンプの歴史を変えたというか。
そうやな、もしかしたら。
なんかやっぱね、今までのジャンプ漫画はやっぱこう理由なく生き返ってくるっていうのが結構、
うんうん、
当然やったけど、
うん、
そこを主題にしたっていう、ちょっとね。
そうやな。
うん。
まあ、確かに、ちょうどそういう過渡期の漫画なんかな、うん。次の世代に移りゆく間の漫画がドラゴンボールやったんかもな。
そうですね。
うん。
そうか、筋肉マン、筋肉マン連載中ってドラゴンボールとは一切やってないんかな。
いや、かぶってると思うで。
かぶってますよね。
うん、かぶってる絶対。
うん、同じぐらいかな、下手したら。
いやー、どうかな。まあ、筋肉マンの方がもちろん古いけど。
うんうん。
ドラゴンボールは85年から95年までやね。
あー、あ、そうか。それでも10年やってんのか。
うん。
なるほど。
筋肉マンはもうちょっと前からやってるな。
なるほどね。
あ、でも79年ぐらいからやってたんちゃうかな、筋肉マン。
あー、じゃあまあ6年ぐらい早く。
うん、確か。
じゃあもう筋肉マンが完全に形になってから、
うん、
ドラゴンボールは始まったんかな、じゃあ。
うんうんうん。やと思うで。
そうか。
うん。
いやー、筋肉マン。筋肉マン、僕もちょっと読み返してますけど。
うん。
やっぱ熱いけどさ。
うん。
主人公の筋肉マンね。
うん。
筋肉すぐる。
うん。
筋肉すぐるが喋った時のその熱さの倍増感がやっぱすごいっすね。
まあ友情とかその熱さはもうあいつが全部担ってるよな。
うん、やっぱあれ、え、すぐるってあれ何弁で喋ってるんですか。
あれなんなんやろな。
なんか方言ですよね。
うん。
あれがめっちゃうまく働いてるっていうか。
うん。まあ、ちょっと泥臭い感じというかな。うん、
ねえ。
うん。
で、そう考えたら悟空もなんか謎の方言使ってるし。
あれ、石川弁じゃないの？
あれ、石川弁な
ん？おめえとか言うやん。
確かに。
の、no。
でも、オラって言わんくない？
あいやいや、どうやろう。石川の人は言うけど、俺らの前じゃ隠してるだけかもな、オラっていうの。
あ、なるほどな。
うん。
地元だけのやつ？
そうそうそうそう。
でもなんか東北っぽくない？
あれ何弁やろな。まあ、まあなんか一般的な田舎弁っていうイメージの中の田舎弁なんやろな。
そうやな。なんかあの日本昔話とかで出てくる言葉ですよね、
うん、そうそう。どことはないけどなんか田舎っぽい喋り方みたいな、
うん、あ、でもさ、吉幾三と同じなんじゃない？
でも、
おら、うん。
でも、あの、点々入るやん、イグダ、みたいな。
あ、そうか。
そういうの悟空ないからな。
ないな、確かに。ほ、うんまやね。
うん。
でも、あの、え、悟空のさ、
うん。
おじいちゃんっていうか、悟空を拾った、
うん。
あの、ご飯っているじゃないですか。
うんうん。
あの人ってなまってましたっけ？
あの、
いや、これ、そうなってきたら、悟空、誰か。
お前、それ、すごい着眼点やな、お前。
うん。
いや、ご飯はなまってない。
なまってないですよね。
うん。
あいつ、生み出したん？
一人で作ったんか。
いや。え？あの言葉？
悟空、おじいちゃんを失った悲しみで、なまっていったん。
いや。いや、だって別にサイヤ人がなまってるとかでもないわけでしょ。
ないな。
ベジータとか全然ね。
うわ、やばいな。お前それ気づいた、お前世界で初めてちゃうか。
いや、あるいはそうかもしれないですね。
うん。
これはすごいぞ。
ご飯なまってないのに悟空だけなまってる
ね。う
ん。
でも父もなまってますよね、なぜか。
父もなまってるけど、父は牛魔王をなまってるからな。
父、牛魔王と同じ方言ですかね、あれ。
でも微妙に違うよ。父、牛魔王の方がひどいと思う。
ですよね。
うん。
まあ、しかもその、どっちかといえばその、東北というか、
うん。
なんかちょっと、濁点多かったような、
うんうんうんうん。
気もするし。
うん。
え、悟空さは、どこであの、ラングイチを、
いやー、ほんまやな。
うん。いや、まあ、どうなんやろ。
ご飯が喋ってたんかな。でも、蘇った時は普通の標準語やったような気すんねんな。
なんか、なまってるイメージはないですよね。
うん。 まあ、悟空と二人きりの時は素の喋りしてて。
ね、二人きりの時って別に、漫画でも描かれてるやん。
いや、漫画での二人きりのシーンってないやろ、多分。
あれ、そうやったっけ？
だってご飯が出てきたのって占いババに復活させてもらった時だけやから。
あ、そうか。
で、あの時は いろんな人おったからちょっとええ格好して標準語で喋ったけど。
なるほどな。
うん、二人きりやった時は、全然、普通の訛りで。
あの、悟空訛りで。
そうそう。だから、占いババの時にご飯が標準語で喋っとったのは多分悟空ちょっと引っかかっとったかもしれん。
あ、確かにな。
うわ、こいつええ格好してんな、みたいな。
いや、そんなん思わんねんって。悟空はどこまでもまっすぐやねん。
ええ格好してっぞ、って。
いやいや、悟空は地球を守ることより強いやつと戦うことを優先するぐらいまっすぐだよ。
一番の悪やからな。
悪や。一番の悪。
純粋な悪は悟空やで。
一番の悪は、
うん、
強いやつと戦いたいっていう理由で、
うん、
完全体になってみろって言って、
うん、
結局負けるベジータですけどね。
いや
ー、悟空はちゃんと勝つから。
ベジータは間抜けなだけやからな。
うまいな。
誇り高すぎんねん。
誇りやねんな、
うん。
誇りで自分の本当の強さを、ちょっと上乗せして考えてしまうな、うん。
そうやね。見誤んねんな。
俺こんだけ誇り高いからな、みたいな。
うん、俺こんだけ誇り高いからいけるやろ、みたいな。
って思ってしまうんですよね。
うん。
で、毎回泣いて。
そうそう、ガチガチって言って。
言って。
うん。
で、自爆して。
そう。はい、みたいになって。
あかんな。
うん。MG ハゲのところに M って書かれんね。
すごいな。伏線回収したって思ったんですかね。当時の読者は。
この時のための M やってんやって。
そうや。
だからあんなスペースあったんやって。
そうやで。
うん。
やっぱでも、誇り高すぎるがゆえに、こう、やっぱ頭で物考えすぎて。
うん。
やっぱこう心労がたたってはげていったんでしょうね。
ああ、まあそら昔からな、王子としての宿命があって英才教育やったやろうから。
いや、そうやな。
うん。
王子としての宿命か。
そうよ。
耐えられへんな。
耐えられへんよそら。
ね。
うん。
全然関係ない話していいですか。
はい。もうすでにしてるしな。
うん、そうやな。
うん。
いや、あのね、
うん、
僕、あの、定期的に、
うん、
原因不明の奇病に苛まれる体質じゃないですか。
例えばどんなあったっけ。
いや、だからまあ、その、春になったら寝しょんべん、
はいはい、垂れ
してしまうとか、
うん、
あと、あの、去年、針で体を疲れて、
うん、
1ヶ月間ずっと体中が痛かったとか。
脳みその中心に針打たれたんやったっけ。
いやいや、うん、違う。それやったら俺も理解できるけど。脳みその中心に針打たれたら、終わるやろ。まあ、とかね、いろいろあるじゃないですか。なんか原因不明のね。
うんうんうん、
で、正月もね、
うん、
その大阪行って島根行って楽しかったって言って東京帰ってくるときに、
うん、
新幹線の中ぐらいからなんか喉痛なってきて、
うん、
あ、まあ疲れてるんかなとか思ってたら、
うん、
なんか日を追うごとにどんどんまた喉痛くなってきて、
うん、
あ、これちょっとやばいかなとか思ってたら、
うん、
次なんか舌がずっとピリピリし始めて、
うん、
でなんかめっちゃ痛くなってきて舌が、
うん、
で何食っても、
うん、
あの辛いんすよ、
うんうんうん、
なんか全部鷹の爪入ってるみたいな味するんすよ、
うん、
でまあちょっと収まってって気はしたんですけど、
うん、
こんな病気聞いたことあります？
まあこれ俺の予想やで。
あ、もう全然
マジのやつやけど、う
ん、はいはい、
まあ、多分風邪ひいて、
はあ、
喉が腫れて、
はいはいはい、
で腫れたらこう膨らむやん
喉がね。
それによって神経が圧迫されて、
うん、
麻痺してるだけなんちゃうかなって思う。
え、タイガさん、医大行ってた？なんか説得力やばいわ。
だから、味覚とか、
うん、
その触覚というか、
はいはいはい、
もうピリピリするし味覚も阻害されて辛みが増して感じられるとか。
え、なんか、え、そういう仕事してましたっけ、う
ん、いやいや、お前な、俺が何回ブラックジャック読み返してる思ってる。
いやいや、思ってんねんじゃなくて別に。そんなあれ、ちゃんと医学のこと言ってる？人面相を切り取ろうみたいな話ばかちゃうの？
まあ、とんでも説は多いな。
そうでしょ？
うん、イルカ治療したりとか。
あ、でもその発想は全くなかったな。
多分単純に風邪ひいただけやと思う。
そうか。いやでもちょっと多分そのストレスで、
うん、
なんかよく分からへん病気なんちゃうかなって恐怖でちょっと痩せて。
いやいや、痩せる前に病院行けって。
いや、それで、
うん、
痩せてきたなと思って。
嬉しかった。
これマジの、いや、ちょっと嬉しいなって思いつつも、
うん、
これマジの病気なんちゃうと思って、めっちゃ怖くなってきて、
うん、
で今日病院行ってきたんですよ。
うんうんうん。
そしたらなんかもう先生もずっと苦笑いみたいな感じで、うん、いやいや、え、何みたいな。結構多分
カルテで顔隠しながらずっと肩揺れとった。
そう、多分ですけど。僕の勢い、
ああ、
こんな怖い病気かもしれへんみたいな、
ああ、
その喋る勢いと、ああ、実際見た症状の落差が半端なくて。
はいはいはい。
おもろかったんでしょうね。
単純におもろかったんや。
だから子供が足すりむいて病院来て、
うん、
人面相かもしれへんって言ってるぐらいのなんか、
ああ
多分感じかな。それで僕結構花粉症とかで毎年春になったらそこ行くんすよ。
うんうん。
で、なんかまあ最初
久しぶり。馴染みのとこ
なんや。そうなんですよ。で、久しぶりだね、みたいな感じがあって。
うん。
で、まあこういう感じで、こういう感じで喉が痛くてっていろいろ説明してたら、
うん。
いや、まあでもね、みたいなんで、ちょっとこう、まあ説明いろいろ受けて、
うん。
で、最後に、
うん。
まあでもね、君は結構生まれつき扁桃腺がすごく大きいからね、って言われて。いや、なんかもっと言うタイミングあったんじゃないそれと思って。もう3年ぐらい通ってんのに、なんかずっと言ってくれへんかったのはなんでかなと思って。
扁桃腺が大きいよってこと。
そうやね。扁桃腺って喉痛い時しか見えひんやん、自分でも。
まあまあまあ。で、俺はもう取ったからないねんけどな。
え、ゼロ。
俺も取ってん。そうやな。
え、
なんか幼稚園ぐらいの時取った。俺、
生きてられるんすか。
そうやね。なんか今はな、取らん方がいいって言われてね。
え、何その話、怖。
でも俺がちっちゃい時はなんかあんまりいらん部位やと、
うん、え、十二指腸みたいな
かな。まあまあ十二指腸もほんまいるんやけど、まあなんかそういうノリで、
うん、ノリで取ったん、まあ
風邪の時とか腫れるし、
ああ、はいはいはい、
いらんのんちゃうかみたいな流れがあったんかな、世間的に。
マジで？
で、なんか風邪ひいた時かなんかのタイミングで俺取ってん。
え？
4 歳ぐらいの時で、その時のタイミングでこう点滴打つやんか。
はいはいはいはい。
点滴打ってる方の手って、まあずっと打ちっぱなしやから手使われへんやんか。
うんうんうん。
で、そのタイミングで俺なんか気球で矯正されてん。
ほう。
俺、もともと生まれつき左利きやね。
あ、なんか言ってましたね。
やけど俺、その時に右利きにされて、なんかそのタイミングで。
あ、その左手が、点滴打ってるから。
そう、左手に点滴打ってもらって、
うん。
よし、ここぞとばかりにタイガを右利きにしようっていう親の策略で。
このビッグウェーブを逃す手はねえって。
そうそう。扁桃腺取って気球でも治そうって言って。
まあでも無事治ったんですよね、それで。
まあまあまあ、まあ無事っていうか、別に俺左利きでよかったしな。
まあね。
だから今俺ちぐはぐやもん。
あ、そうかそうか。
左の方がしやすいことと右の方がしやすい方ことっていうのがいろいろあるから俺。
いやでもそうか、なんかそう考えたら右利きって、まあ多いじゃないですか。
うん。
不思議ですよね。
うん、
だって絶対何やるにも俺右がいいもん。
ああ。
あ、いや、でもねえか？フライパンは左やな。
ああ、まあでも右でそのヘラとか使うからじゃん。
まあそうやな。
細かく。うん。
なるほど。
俺携帯絶対左やねん。
マジ？
うん。
一番使うもんやん。
そう、そうやな。確かに。
左なんや。
左。
それ結構衝撃的やな。
右は俺全然触られへんけ
ど。左の人やんじゃん。
そう。やけど、ま、鉛筆とかご飯とか右やで。
あ、それはだから強制プログラムを受けたから。
そうやな。
へぇー。
天才。チンポコいじりも左やね、俺は。
あ、まあ、それはだからそうやね。だ
もう、本、もう、しみ、もう、そう、本能的な。
本能が求めるものは左なんや。
そうそうそう。
なるほどな。
うん。
チンポいじりはじゃあ右やと、あの、他人が触ってるみたいな感じ。
そうそう。めっちゃ興奮するやつやな。
じゃあそっちでやれや。何やねん。
っていうか、っていう話とか聞くけど、ただやりにくいだけやんな。
そうやね。
うん。
うん、なんか僕も、ね、あの、中学生ぐらいの時にそういうね、
うん。
情報だけがもう、滝のようにね、うん、
そうやな。
一気に入ってくる時期あるじゃないですか。
うん、うん。
今まで無だった泉に、
うん。
突然いろんな方向から滝が開通してね、
うん
うん、だーって
水路を誰かが通しやんね。
そう通してくんね、
うん、
その時は試したけどね、
うん、ただやりにくくて時間かかるだけやから、
ね、そうやね、
うん、
なんかあの焚き火の火起こしみたいな感じでさ、
うん、
両手で挟んでこうぐるぐるって、
あーねじるような感じ、
あれなんて言うんやったっけな、
なんかそういうパターンあるよな、
ブラジリアンとか言ってたかな、
ブラジリアン。
絶対
そんな名前あんの？
なんか名前あったと思うんですよね。
へえ。
意味わからんけどな。
そういえばポコチンといえばさ、
うん、
俺の前言ってた、
うん、
あのホームページに誰かが合図エロ画像で検索してたっていう話前したよ。
してましたね。もうよそでやってくれ、それはもう。
で、多分その話を受けてのことやと思うねんけど、
うん、
誰、これもう誰かは、誰やねん、これ売ったやつ。検索のところに、
うん、
平成たぬき合戦チンポコって言ってるやつって。誰やねん、これやったん。
もう。
1月12日やな。これだから多分もう11日にアップしたのを受けてのあれやと思う。
絶対リスナーやん。絶対リスナー。
チンポコめちゃくちゃ低俗やし、レベル低いこと書いてきたなと思って。めっちゃおもろいな。
ば、あるんかな ?AV。
あ、どうなんやろ。
平成たぬき合戦チンポコ。
うわ。
あ、
あるんかも。
あれかもな。風俗の名前っぽくない？
あ
ー。なんか前も言ってたじゃないですか。あの、鬼頭戦士ガンナメっていう。
あー、はいはいはいはい。
風俗あるらしいよ、みたいな。
いや、でも、ないかな。平成たぬき合戦チンポコ。
だって、たぬき合戦の意味がわからへんもんな。
うん。
たぬき合戦もえ？ちょっと待って。タヌキの抜きは抜きの抜きなんじゃん。他人に抜いてもらう合戦。
タヌキ。タヌキ。
普通のオナニーが地抜きやとすれば。
そうか。
抜いてもらうのはタヌキやから。
だから、合戦して、合戦してんのは女性たちやね。
はいはいはいはい。
うん。
私がってこと？
私がこのチンポコを抜くんだっていうので。
これ漫画の番組っすよね。いやもうそろそろ、天が作ってる会社にね、スポンサーになってもらってもいいぐらいチンポの話しかしてないですよね。
そうやな。だってリスナーがこんなん書いてくるからさ。
そやな。
うん、
だってほんまに漫画が好きでこれ聞き続けてる人ってやっぱ珍しいと思うもんな。
だってな、しかもあの平成たぬき合戦ポンポコは、
うん、
これひらがな、
ひらがな、
や、じゃあ平成たぬき合戦ポンポコのたぬきは漢字やね。オリジナルのちゃんとしたやつはな。
ああ、ははは
やけど、この検索で売ってる人のたぬきはひらがなやね。
いや、ほら、絶対そうやんか。
だからやっぱ、こう、匂わせに来てるわ。
たぬきやわ。
うん。
うん。
漢字で他人が抜くって書いたらちょっといやらしいからお前らで気づけよっていうのであえてひらがなにしてるんや。
あ、絶対そうやな。
こいつほんま。
ちょっとやってんな。
やってる。これは多分お便りもくれたことあるやつちゃうから。
まあ、ていうかもう俺は消毒さんやと思うけどな。う
ん、消毒さんかな。いや、俺はな、あの人やと思うね。
え？
最近そんな送ってくれてないけど。
うん。
あの人、俺やん。
え？誰？
文章途中で途切れる人。
ああ！はいはい。ちょっと待って。
あの人名前何やったかな？忘れてもうた。
あ、すごい。出てけへんよな。パッと出へんもんやな。
パッと出へんねん。
なんか、なんとかダンディみたいな。
ああ、さ、お尻ダンディさん。
お尻ダンディさん。
そうやそうやそうや。
お尻ダンディさんか。
いや、わからんとかがやりそうな気もすんねんけど。いや、まあ、誰かわからんで、うん。ほんまに。
いや、おもろいからありがたいけどね。
そう、完全に新参の人がやったんかわからんけど。
いや、すごいな、その人。そんなことする前にお便りくれよな。
お便り書くのはハードル高いから、俺にできるのはここまでだって言って。
やば。メッセージ送ったん。
そうそう、平成たぬき合戦チンポ。
やばいや
ー。俺らがちゃんと検索結果見ますって言ってたから。
すげえな、人生で一番無駄な時間やな、うん、それ。
面白いな。
面白いな。平
成たぬき合戦チンポコ。
面白いな。
あ、
やっぱチンチンの話が好きなんやろな。
そう。
みんなだってこう天秤があったとして、
うん。
一個のねお皿に、うん、漫画。うん、1個のお皿にあのチンポコってやったら、
うん、
多分チンポコの方が重くなると思うもんね。
まあねえ、やっぱいくつなっても笑うからな、チンコは。
そうやねんな、
うん、
おもろいもん、
うん、
形とか。
そうなんすよ。
おもんないチンポって一本もないもんね。
そうやな、
この世に
どのどれもおもろいから。
どれも面白いしね。
うん。
大きくても小さくてもね。
うん。そうやね。おっきいならおっきいなりにおもろいし。
うん。
小さいなら小さいなりにおもろいし。
いやでもね。
うん。
僕思うんですけど。
うん。
あの、人に見られる部位って。
うん。
やっぱこう緊張したりとか。
うん。
まあその意識するから。
うん、
美しくなっていくと思うんですよ。
うんうんうん。
で、例えば。
人自体は。
そうそうそう。だからなんか、よくあるのがさ、
うん、
あの、こう結構スタイル抜群の女性とかは、
うん、
結構体のラインをあえて、こう、際立つような服を着ることで、
うんうん、
こう自分をこう、まあ、刺激するじゃないですけど。
まあ、意識するからな。
そうそう、そういう風にしていくって言うじゃないですか。
う
ん。でもやっぱ、チンポコを、
うん。
ほんまほっぽり出して、
うん、
まあ街をかっ歩してる人ってまあ一人もいないじゃないですか。
うんうんうん。
まあいますけど、その継続してできないじゃ
ないですか、うんうん、堂々とな。
そうそうそう、
うん、
それはもうお裁きが下るから。
そうやね、
うん、だから
鉄槌が。
そうそうそう。だから、うん、もし生まれてからずっとチンチン出してっても、
うんうん、
その法に触れない国があったとしたら、
うん、
チンチンもそれなりに美しくなるって思うんですよね。
うん、ああ、まあな、筋トレとかもこう意識せなあかんとかな。
うん。
ただ歩くだけにしても意識して歩くとか、だからやっぱチンポも常に意識して晒す。
うんうん、そう。
ってなったらチンコの方からおのずと形が整えられていくわけや。
色とかもさ、
うん、艶よく。
艶よくなってくるんちゃうかな。
あ、
でもこれは仮説の域を超えないんですよね、一生。
検証できないから。
できないから。うん。
検証、そうやな、できへんわな。
できないですよ、絶対。
できへんか、ヒロキ。
え？
俺やな、おさばきやな。
俺に持ちかけた今。
うーん、まあ、一瞬だけな。
一瞬だけ、
うん、すぐは無理かと思って。
いや、そうでしょ、そりゃ。
うん、そうか。まあ、捕まったらもうチンコ縦先の刑やもんな。
聞いたことないんやけど、それ。すごいなんか、おぞましい刑やなっていうのは想像つくんですけど。
尿道の入り口を左右持って縦に裂くね。
うわあれか、うん、あのコンビニで売ってる裂けるチーズみたいな感じ。
そうそうそう、裂けるチーズ前としたな。
いきなり文学的にならんでええね。裂けるチーズ前としたそれは。ものの見事に縦に裂けていった。
まあでも一理あるかもしれへんよな、それは。
いや、そうでしょ。
うん。
だ、常に出してていいなら、
うん。
多分顔とかみたいに、
うん。
やっぱ変わっていくんじゃないかな。
そうやな。だからお前のチンコも人に見せたりせえへんから、ぬくぬくして、こう、皮がどんどん、
うん。うん、そうそう。
ディフェンシブになっていくんやろ。
いや、絶対そうやと思う。
うん。
タイガーさんはやっぱ、ね。
うん。
その。
あ、見せる機会多かったから。
ね。
だから俺は結構やっぱオフェンシブペニスやけど、
うん、
お前とかかなりな、うん、ガーディアンって感じやもんな。
いや、もうほんま肉のカーテンですよ。
そうやな、うん、
筋肉一族に
両腕で。
そうそうそう、そうですね、うん、タートルネックどころじゃないよね、もう。
うん、
だってタートルネックって先出てますもんね、うん、
まあね、
うん、
うん、頭頂部というか。
そうそうそう、
うん、あ、まあ、タートルネック、そうやな。うん。半分ぐらい出てるわな、顔が。
うん、僕はもう、全部やもん。
あ、そうなんや。全身タイツみたいな感じで。
そうやね。だから上の部分だけこう、キュッてなってるみたいな。
そうか。
卵アイスみたいな。
卵アイスな？
うん。
まあ、確かに白い液がビュッと出るもんな。
いや、そこまで考えて言ってないけど。
ああ、そうなんや。うん。最後になったら勢いよく出るもんな。あと残りちょっとの時。
ほんまやね。ビュービュービュンってね。
そうそう。
いつまでチンポ周りの話してるの。
さあ、ね。
はい。
あの、ポッドキャストアワードの話をしようと思うんですけど。
あ、はいはいはい。
まあまあ、先週もずっと言うとったと思うねんけど、
うん、
ジャパンポッドキャストアワーズ。
意外とむずいやろ。
2019。
はい。
で、まあ、どの話がおもろかったか、みたいなのを、
うん、
あの、書く欄があるから、
うん、
で、俺らちょっと覚えてへんからみんな教えて、みたいな話をしとって。
はいはいはい。
で、まあ、俺のパソコンを教えてくれてる師匠の羽野さんが、
はいはい。
ちょっともう送りましたよ、みたいなのを連絡くれて。
さすが羽野兄やね。
そう。で、どのエピソードが良かったってかっていうのも書いてくれてるから、ちょっとそれ読ませてもらおうかなと思って。
おお、ありがとうございます、羽野さん。
羽野さんの、はい、ポッドキャストアワード投票しました。
はい。
二人が心に残った作品ということで、
うんうん、
大井龍馬の回をおすすめしておきました。
おお。
改めてその放送回を聞いてみたけど、
うん、
冒頭、大河君の鼻毛に白いものが混じってきたという告白から始まり、
はいはい。
オナニーをおばあちゃんに見られたエピソード。ヒロキの彼女が誕生日にワインを飲みすぎて上品にゲロ吐いて話。あったな。
あったあった。ピューってね。
そうそうそう。で、タイガくんが奥さんの作ったカルボナーラを朝食で食べて吐いた話といった、
うん、
枕から始まっていて、審査員の人に聞かれるのが少し不安ですが、うん、てんてんてん。多分受賞するでしょう。放送いつも聞いているので続けてねと。
うわぁ、すごいですね。
あ、まあ、大井龍馬はな、まあ、大井龍馬の作品自体、俺らが去年読んで一番おもろかった漫画にあげてるし、
うんうん。
なんかちょうどいいかもな。
そうですね。
うん。
いや、ほんま大井龍馬はね、まあ、漫画としてもすごく面白いし、
うんうんうん、
やっぱ勉強になるっていうのがやっぱね。
勉強になる。
だいぶでかいですよね。
い
やでもそんなしょうもない枕の話をしてたんですね。
もう、 なんか、鼻毛とか、オナニーとか、ゲロとか。
やばいわ。
最低じゃない？
いや、もう、ゲス。
文字に起こしたら最低やな。
いや、最低ですね。ゲスの極みとはまさにこのことですね。
うん。
うん。
そんな話か。ちょっと俺も聞き直してみよう。
うん。そうやな。俺もちょっと聞き直してみよう。
なあ。
うん。
実際まだ送ってないからな。
いや、まあでも、俺もちょっといろいろ考えてみたんですけど。
うん。
やっぱ一番笑ったの何かって言われたら。
うん。
やっぱナイトメアっすよね。
あ、ほんま。
やっぱあれはもう神がかってたな。
俺は、先週の部活かな。
やだーやだー忘れてくれー頼む。マスターくれ。
いや、無理、もう手遅れやって。
買い取らせてくれ。焼くから。
ナイトメアか。
ナイトメアやっぱね、
うん、
もうタイがここにありって感じでしたよね。
清原な。
うん。ちょっともらっていいですか ?2020 年のナイトメア。
そうやね。
はい。じゃあ3、2、1でお願いします。いきますよ、
うん。
うん。3、2、1、どうぞ。
ナイトメア。
あ、難しいな、やっぱな。
うん、
やっぱあの日はもう声量も半端なかったからな。
そうやね。なんかやっぱスッと言わんとちょっとうまいことできへんな。
うん。
ああ、流れで。
そうやな。
うん。
いや、まああの回を聞けばね、いつでも聞けますから。
あれ、確か雑話群でもタイトルナイトメアにしてたよな。
あ、そうそうそうですよ。
そうやな。
うん。そうやわ。
うん。まあ全体的に何の話しとったかは全然覚えてへんけど。
全然覚えてないけど。
うん。
タイガさんが、急に、なんか、重大なニュースがあったね、みたいな。
ああ、そうか、それの流れか。
そうそうそう。
うん。
もう、タイガさんが持ってきた話が、
うん。
何やったっけ、サッツ？
うん。が解散。サッツ解散？
サッツが解散するらしいよ、みたいな。いやいやいや、みたいな。いや、確かに、すごいニュースやけどさ、みたいな。
いや、すごいニュースじゃないね。
いや、もうやめて。
ネットニュースで見ただけやね。
すごいニュースの人もいるでしょ、そりゃ。
まあまあ、おるかな。
ね。
うん。
まあ、ということでね、まあ皆さんも、まあ、お便り送ってきてくださる皆さんなんか特にね、
うん。
まあ、いろいろ、ポッドキャスト、あれど、まあ、馬群をずっと聞いてきてくれて、まあ、僕たちともコンタクト取ってきてくれてる皆さんですからね。
うん、うん。
思い出に残ってる、まあ、お話なんかもあると思いますので、
うん、
もしよければジャパンポッドキャストアワードの方に、投稿していただければ僕らもすごく嬉しいです。
はい、
はい、
お願いします。
はい、まあ、それと合わせましてね、普通にお便りも募集しておりますので、こちらのアドレスまでご連絡ください、はい、アドレスすべて小文字でマンワグン2@gmail.com、 すべて小文字でマンワグン数字の2@gmail.com です。お待ちしております。
お待ちしております。漫画のリクエストとかもお待ちしております。
お待ちしております。
はい
はい。さあ、それではですね、次回は漫画群ですけれども、
はい、
漫画群のお題となる漫画は何ですか？
ゆでたまご先生の筋肉マンです。
はい、筋肉マン
で、その中でもさらに完璧超人始祖編やったっけな。
そうですね。
はい、です。
まあ、これは結構無料で読めるお話もね、
うん、
まあ、半分ぐらいありますので、
はい、
ぜひ皆さんも読んでみてください。
はい
はい。まあ、じゃあ今日はこんな感じですかね。
はい。
はい。さあ、それでは皆さん、2020年も頑張って、支え合って、生きていきましょう。
はい。
はい。では来週またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。